牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、6月ですけれども、いよいよ梅雨のシーズンですよね。
そうですね。お堀のアジサイの花もきれいになってね、はい、いい季節になりましたね。
そうですね。これからでも鬱陶しい雨もちょっと気になりますけれどもね、はい、今日のお客様なんですが、どなたでしょう。
今日の、お客様ですね、静岡に10枚草の会というね、はい、実業家の皆さんが作っている異業種の会があるんですよ。まあ、素晴らしいメンバーが集まっているんですが、私も時々お招きをいただいたりすることがあるんですが、その中の中心メンバーの長島磯五郎さんという方、はい、静岡床工業の社長さんなんですけども、実はね、静岡で焼酎を作っている人がいるっていうのを聞きましてね、はい、その焼酎の名前がね、磯五郎っていうものですからね、まあ静岡にも変わった人がいるなと思ってね、一度お会いをしたいと思っていたんですよ。はい、そしてね、調べたらこれがなんとね、長島磯五郎さんということで、湯川工業の、ね、社長さんだということを私知りましてね、もうぜひとも今日お越しいただいて、その辺のね、お話と、それから長島さんはね、それこそ本当にバイオをですね、環境の問題に本当に真剣に取り組んでね、頑張っておられる方ですので、きっと静岡の皆さんにとってはね、いい お話が伺われると、こう思いましてね、お願いいたしました。
はい、楽しみですね。よろしくお願いいたします。
よろしく、どうぞお願いします。
焼酎にご自身の名前をつけられたんですか。
ええ、
磯五郎という。
そうなんです。工業、県の工業技術センターにね、はい、松本先生っていうのがおるんですけれどもね、いつもこの先生にバイオマス燃料で、研究でお世話になってるんだけど、先生、遠州へ行くとね、遊休農地が、どんどん増えてると、こんな静岡のようなね、こんなのいいところでね、遊休農地が増えていくってのはあんまりにももったいない、なんとかあれはならんかなって、そう言ったらね、あ、それはね、さつまいも作って、焼酎を作らんかって言うんですよ。
はい、あら、
それがですか。
それから前々からそれ考えていたと。そうですかと。それでね、その焼酎を、それじゃあどこで、作ると。それ、藤枝にあるから、その酒造で作ろうじゃないかと。いうことで、まずその松本先生が自分の屋敷畑だね、芋をまず植えて、それで一番最初は500本それで作ったんだ。それで名前をね、磯五郎にしようって言うからねいや、私に名前じゃ売れないよって言ったら何もうね、それがいいだと、そちらあんたね、亡くなってからもね、名前が残るじゃないかって言われそうか、
でもいいお名前ですもんね。
私はね、このね、焼酎の磯五郎という名前と、はい、床工業の社長の長島磯五郎さんとか最初くっつかなくてね、不思議に思っていたんですけどもね、後からね、長島さんなんだって聞いたらね、さすがと、そういうふうに思いましたね。それこそ今、遊休農地を有効に活用していくっていうことは、これはね、今の日本の農業にとっては非常に重要なことでね、よくそこにね、気がつかれて、実践されまして、本当にご苦労さんです。
芋ならね、トラクターが峰を作ってくれる。だから、歩かれれば、芋のつるを裂いていけば、できますからね。草は取らなくてもいい。それから掘るにはトラクターで芋を掘ってくれますから。もういくつになっても歩けるうちは農業ができる。いうことでね。それから収入もね、米を作るよりはいいんですよ。だから、これをね、大々的にね、これから広げていこうと思ってます。
そういうわけで芋焼酎磯五郎が誕生したわけですね。
そうなん
でもこの社長がやってらっしゃるのバイオディーゼル燃料ですか。
はい。
それと焼酎はどう結びつくんですか。
焼酎を作る時のカスが、カスからエタノールができる、はい、で今日本の酒造メーカーね、 お酒とか焼酎とか、そういう酒造メーカーが一番困ってるのがこのカスですね。でこのカスをエタノールにすればですね、捨てるとかありませんからね、だから非常にこれをね全国に広めていこうと思ってます。素晴らしいエタノールが取れますから。
でも空いた土地でお芋を作って、お芋で焼酎作って、そしてそのカスをまた燃料にって、
そう
何にも無駄がないですね。
そうエタノールを取るためにわざわざそのトウモロコシをね栽培してそれをエタノールに使うという、そういうどちらかというとアメリカの方が余分なことをやってますよね。
そうだね、穀物からねエタノールを取るっていうのはね、世界にはね随分食料に困ってる国ありますからね。
ありますよね。
だからね何かその食料をエタノールにするは抵抗ありますよね。日本でも相当上がったじゃないですか、何でも、ね、小麦でも、
そうですね、
だから日本はやっぱりねこの産業廃棄物からねエタノールを作るという方向に進むのが一番いいと思います。
それでそれこそね今になるとね環境問題だとかね、循環経済だとかね、いろんなことを言う時代になったんだけど、社長はもうすでに昭和57年にもう今の会社設立されておりますよね。すごく先見の明があったというかね、早い時からこの環境問題とかこういうのに取り組んで、しかもそれを実業に生かされてるということでびっくりしてますけどね、どうなんですか？
先見の明とかね、その社会のためとかそういうことは一切考えなかったの。結局ねただねもったいないっていうだけ、っていうことはね戦争体験がねこれを教えてくれたんじゃないかなと思うんですがね、我々子供の頃はねひまわりを植えてね、空き地っていう空き地、それでそのひまわりの種を学校へ持ってって、学校はおそらくあれ軍事工場へ持ってって絞ったんじゃないかと思いますが、その油で戦争をしたんですよ、飛行機が走って、ね、だからそういうことを思い出してね、これはね、なんとかこれ生きるはずだと、なんとかなるはずだっていうことで、やったのが始まりで、別にその先見の明とかそういうことではございません。
根底にはもったいない精神です
か？そう、もったいない。だから戦争が教えてくれただね、っていうことです。
これは私たち学ばなければいけないですね。
本当ですね、
もったいない精神、
いや私なんかもね幼稚園上がる前、まだ焼け野原がね静岡に残っていたからね、トウモロコシだとかねさつまいも植えましたよ。
そうだね、そうです、
今便利な世の中になりましたけど、ずいぶん無駄が多いなって社長なんかから見るとお感じになるでしょうね。
だいたいね全国でね職人残差と名のつくものはねもうおからも含めて3400万トン出るんですよ、年間で、ね、この3400万トンのうち、だいたい 70% くらいまではエタノールが取れると思ってますね。だからこれから今うちの会社でやってますけど、どういうものからそのエタノールが取れるかと、そういうものを全部調べてですね、そして牧野先生を通じてですね、国に大いにそれを進言したいと思って
る。いやそれはもうお手伝いさせてもらいますよ。
でも捨てるものからエネルギーになるっていうのは、これはいいですよね。
そうすればね、日本はねエタノールは地獄で使うものは相当量間に合うと思う、あるいは輸出国になるかもしれないよ、そのくらいね原料があるですから、産業廃棄物。
そうですね、社長最初におからに目をつけられましたな、それはどっからだったんですか？
それはね やっぱりね、お金が産業廃棄物になってるから、これなんとかなんないかなっていう人がありましてね。
そうですか、
はい。それびっくりしてね。何お金が、産業廃棄物、そりゃなんとか、なんとかしたいねっていうことが始まりなんですよ。だから、ただもう持って。
いやそうですね、いや
今
そう
すると、その通りですよ。社長のところでは原料はどこから集められてらっしゃるんですか。
おからですか、豆腐屋、
豆腐屋さん
とか豆腐の製造会社ありますね、はい、そういうとこから、豆腐を製造する過程で排出される、
他には原料になる廃油とか、そういうものはいろんなところから集まってくるんでしょうか。
そうですね、芋の皮なんかもね、これも大量に出ていますね。これもねエタノールになるでしょう。で米粒ね、はい、でかそうめんだって、パンの切れっぱちだって、それから酒を作るね、カツ、作ったカツね、もう数え切れない。
本当ですね、
じゃあもう 食料品屋さんといいますか、お店をやってる方とか、お料理屋さんとか、給食センターとか、
そう
そういうところからみんな集まってくるんですか、
これはね国家目標にしてもいいじゃないですかね。
どのくらいの量が集まってきて、どのくらいの油にっていうか燃料になるんですか。
だから3400万トン出てますからね、そのうち、どのくらいのものがエタノールになるか、大体 70% くらいじゃないかと思いますが、先ほど言いました通りね、そうすると輸出国になっちゃうじゃないですか。
そう思います。それはすごい夢のような話ですね。
社長、
夢大きいですよ。夢が
一般家庭からの出る、そういったものを、うまく吸収して集めて、それを社長のところ持っていけば、それはすごいあれですね。
そうなんですよ。市の財政も楽になります
よ
ね。
すよ、はい、
それからもう一つはね、あれをね、天ぷら油はね、非常にね環境汚染につながるんですよ。
そうですね。
それでさじ一杯、これをね河川へ流しますとね、風呂桶10杯分の水がないと魚が住めないんです。だからおそらくね15年くらい前だったかな、天ぷら油の回収する業者がなくてね、それでドラム缶へ入れて、排出業者野山へ放置した時代があったんですよ。
ありましたね、ありましたね。
うちもね天ぷら油捨ててるんですよ、実はね。流しに捨てると、今言ったように河川が汚れるっていうこと で、流しに捨てちゃいけない、ってなってから、もう固めてゴミ屋さんに出したりとか、庭に穴掘って埋めたりとか、もう天ぷら油の処理っていうのは困ってますね。
そうなんです。
それを集めてくだされば、本当にありがたいという方たちたくさんいると思うんですけどね。
そうです。そしてその頃ですね、全国各地でね赤潮が発生したんですよ、そしてもうタイとかハマチとかねアジとか、そういう幼魚がねもう大量に死んでね、そして莫大な被害を被った、そういうね時代があったん
で、ね、ありましたよ、ありました、はい、もう大きな問題になりましたね。
だから一般家庭のねこれ回収はね、これはもうね急務だね、即これをやらにはなんない政策であると思うんですけれども、
いやそれこそね環境対策でね、企業にはねかなりそういういろんな法的なね規制をかけて協力してもらうようにずっとしてきたんですよね、ところが一般家庭のね対策っていうのはね進まないんですよ、ところが一般家庭から出るねいろんなものが環境汚染をしているっていうのはね、非常に重要な課題なんで、しかも家庭から出る、食料品の残骸っていうんですか、それからね、それから新しいエネルギーがね、それは無尽蔵のようにできるっていうのは、ここを国家がやらない手はないですよね。
そうですね。
もうね、国の もう第一目標にしていいんじゃないですかね、う
ん、でも本当にみんなが助かるって言いますか、捨てるものから新しいエネルギーが生まれるっていうことになればありがたいですし、ね、空気もきれいになるし、税金もかからなくなってその分っていうことになるとね、一石何鳥だろうと思うんですけどね、
そうですね、
ね、一般家庭も捨てるものがどう処理したらいいかって困ってるんですから、それを一箇所に集められればって思いますよね、
うん、そうなんです
、ここまで来る間にね、社長、苦労話って言いますか多分そんな楽な話じゃなかったと思って、
そうです、
大変ご苦労されたと思うんですけど、
あのね、前例がないでしょう、
はい、
ね、人の真似できない、だからとにかく私が全国で初めて やった仕事なもんですからね、前例がないもんで、とにかくね、今始めてから14年くらい経ちますかな、そのうちのね 4,5 年はもうね、無駄な日々を過ごしてしまったんですよ。
そうですか。
真似ができないからね、だから今振り返ってみると、もうね、この10年間はもうあちらに頭ぶっつけこちらに頭ぶっつけてのね、そういうただもう無我夢中で、来ちゃったと、ただね、振り返ってこう見ると、そういうその参拝物からのそのバイオマス燃料の開発っていうのはね、自分に課せられた使命じゃないかなと、そんな感じがしている、まあ今日この頃
は
ね。
あ、それはすごいですね、はい、そこで21年の10月とそれから今年入って3月ですね、半年の間に2度ですね、環境大臣から表彰状をいただいてますよね。
おめでとうございます。いや、これは
素晴らしい。めったにないんですよ。
ありがとうございます。
またね、今の環境大臣の小沢咲子さんはね、私とはね、日本新党を一緒に作った仲間でね、民主党を一緒に作ってきた仲間でね、一番仲のいい政治家なんですよ。
あ、そう。
それでね、私ね、実はこれこれこうで、長島磯五郎さんは私と非常に仲がいいんで、今度ね、私のね、ラジオの番組出てもらうんだったら、環境大臣がね、いや、あの方は素晴らしいと、本当にね、次の時代をよく見てね、本当に真面目にね、研究され、努力され、事業としてね、成功されている素晴らしい方だと、こういうふうに言ってました。はい。
まあ、どんなところでご縁もね、あったんですけども、
ぜひ一度ね、お会いできればね、お会いさせていただきたいなと思う。
わかりました
。それで、その話をしたい。
そうですね。
うん。
そこではもうこれからのね、長島さんの夢、事業にかける夢、社会にかける夢、何でも結構ですから、皆さんにお聞かせいただけませんか。
まあそのね、穀物からでなくてね、産業廃棄物からそのエタノールを作るという、これをね、何からエタノールができるかっていう、それに道筋をつけてね、それを静岡から全国へ発信をしていきたい、静岡から発信、
はい、そうですね、
それと、まあ、先ほど言いました、一般家庭の油だね、はい、これをやはり静岡から発信して、全国へこれを広めていきたい、
はい、
もうこれが夢です。来月6月で80歳になりますけれども、誕生日を、
おめでとうございます。
まず生きてる限り頑張りたいです、
それはもう本当に素晴らしい話、もうすでに焼津市なんかはね、長島さんの、ね、考え方に共鳴してね、もう市でいろいろとね、集めて、それを
一般家庭の俳優ですか、
そう、俳優をね、集めて長島さんのところにね、持ってきてもらって、それをまた返して、今度は焼津市のね、ゴミ収集だ、
いや、うちも天ぷら油の俳優、長島さんのところに持っていきたいですよ。
それでね、
はい、
今21の自治体、静岡県、県でどのくらいあるかな、今自治体が、そのうちの21の自治体へうちの作った B-Day を納めてる。
そうですか。
そう、
でも実際に活用して使われてるんですね。
そう、使われてる、21の自治体でゴミのパッカー車に使ってるわけ、
ね、
それで口を揃えてその人たちが言うには、 なぜ静岡をマットを積極的にやらないんだと、
うん、
焼津は明日集めてやってるじゃないか
耳が痛いな、
うん、それでね、随分小言が来てるんですよ。
あ、そうですか。
よその、自治体から言ってやってよ言ってやったよっつってみんなそう。
わかりました。
なるほど、
うん、いや社長静岡市のみならず、さっき言われたように静岡からね、全国にこの話を ね、
う
ん、広めていこうとこういうふうに言われましたんで、
一石三鳥どころじゃなくてね、
そう先生を頂点に一つねこれ広めていきたい。
いや私もね、まあ、国会議員ですから、国の方でね、こういう事業ができるようにね、私も頑張りますけど、ぜひもうこれの草分けだからね、ぜひ長嶋さん健康に注意されて、さらにまあ、日本のね、この世界を引っ張っててくれるように、ぜひぜひこれからもよろしくお願いいたします。
頑張ります。よろしく
一つ。
今日は夢のある話で本当ありがとうございます。
ありがとうございました。